入眠湯話。この世界にはたくさんの魅力的なキャラクターたちがあふれています。あなたにも小さな頃大好きだった、あるいは今まさに大好きの真っ最中というようなお気に入りのキャラクターがいるのではないでしょうか。私たち人間のイマジネーションによって生まれたキャラクターたちが最初に世に出るメディアは様々です。伝統的なキャラクターたちは絵本やイラストから、最近のキャラクターたちはゲームやアニメからということが多いようですが、しかし今やこれらキャラクターたちはこのメディアの垣根を軽々と飛び越えて多方面で大活躍を見せてくれます。例えば本や雑誌、映画、ゲーム、おもちゃなどのグッズ、舞台に企業とのコラボレーション広告などなど、今後もキャラクターたちの活躍の場はますます大きく広がっていくと考えられますが、では私たちの知るキャラクターたちは今世界のどんなところでどのぐらい活躍しているのでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、世界のキャラクターメディアミックスランキング、アメリカの金融会社がキャラクターがその活躍によって稼ぎ出してきたそれまでの金額を集計し、2019年に発表したランキングがあります。これはあくまで本やおもちゃ、映画やゲームといったあらゆる活動によってキャラクターが稼ぎ出した金額のランキングですから、それがそのまま知名度に直結するわけではありませんし、2019年とやや古いデータですから、現在の数字やランキングとは多少乖離があるかもしれませんが、このデータをもとにキャラクターたちの活躍ぶりを見ていきたいと思います。あなたの好きなあのキャラクターは果たしてランクインしているでしょうか。なお、為替レートはおおよそ1ドル110円ほどで計算されたもののようです。ではまずは25位から11位まで一気にご紹介してしまいます。25位、トランスフォーマー。24位、ピーナッツ。23位、遊戯王。22位、007。21位、ロード・オブ・ザ・リング。20位、ワンピース。19位、トイ・ストーリー。18位、カーズ。17位、フィスト・オブ・ザ・ノース・スター。16位、 バービー。15位ドラゴンボール Z。 14位バットマン。13位ガンダム。12位スパイダーマン。11位マーベル・シネマティック・ユニバース。いかがでしょう。想像以上に日本勢が健闘していてびっくりしませんか。この中でわかりにくいのは、まず17位のフィスト・オブ・ザ・ノース・スターでしょうか。直訳すれば、北の星の拳。そう、北斗の拳です。これは主にゲームの売り上げによるランクインのようです。11位のマーベル・シネマティック・ユニバースは、アメリカのマーベル・コミックのキャラクターたちによる映画シリーズです。わかりやすく言えば、アベンジャーズ。アイアンマンやマイティー・ソー、キャプテン・アメリカなどの映画群です。単純に映画だけで見れば、この後出てくるスター・ウォーズシリーズに大差をつけて、世界歴代1位の興行収入を叩き出しています。24位のピーナッツは、スヌーピーでおなじみの漫画です。特徴的なのが、遊戯王とロード・オブ・ザ・リングです。遊戯王は、コミックやアニメ化もされている日本のカードゲームですが、本職のカード販売だけで収益のおよそ半分を稼ぎ出しています。カードは、言ってしまえば厚紙にイラストなどを印刷しただけのものですから、ヒットすればそれこそ紙幣を印刷するようなものかもしれません。また、ロード・オブ・ザ・リングは、ビデオ配信と同じくらいを、こちらも本職ともいえる本の販売で稼ぎました。ファンタジー小説の金字塔、指輪物語が、長年積み重ねてきたものが大きいのでしょう。ワンピースやドラゴンボールも、ある程度の割合をコミック、つまり漫画本の販売によって稼いではいますが、大きく見ると収益の多くの割合をグッズ販売が占めているのが特徴的です。さて、先に進みます。ベスト10です。ここからは金額もお伝えしてまいります。第10位は、総収益およそ 3.4 兆円。ハリー・ポッターです。J.K. ローリングさんの世界的ベストセラーシリーズですから、まずは書籍販売、ついで映画での収益が目につきます。第9位、総収益およそ 3.8 兆円。少年ジャンプです。ここでまさかの少年ジャンプ。その収益のほとんどを漫画の販売で稼ぎ出しています。つまりこの金額には、掲載漫画のキャラクターたち個別の収益は含まないと思われます。1995年の新年合併号では、 635万部という驚くべき発行部数を記録しました。その号に掲載されているラインナップは非常に強力です。ドラゴンボール、スラムダンク、ルローニケンシン、大の大冒険、こちら葛飾区亀有公園前派出所、ラッキーマン、ろくでなしブルース、ジョジョの奇妙な冒険、キャプテン翼などなど、今も競争力を維持し続けている作品が目白押しです。現在は発行部数も低迷気味ですが、これまでの積み上げは伊達ではないといったところでしょうか。第8位、総収益およそ4兆円。任天堂のマリオ。その8割ほどをゲームの販売で稼いでいます。マリオが初登場したのは1981年のアーケードゲーム、ドンキーコングですから。キャラクターとしてゲーム以外で稼ぎ始めたのは、その歴史から見ると比較的最近だというのも、その割合に影響しているのかもしれません。第7位、総収益およそ5兆円。ディズニープリンセス。ディズニーの物語に登場する歴代のプリンセスたちが勢ぞろいするという夢のような世界。2000年からのブランドですから、他と比べると活動期間はまだ短いのですが、それでもすでに7位にランクインです。収益のほとんどをグッズ販売で稼ぎ出しています。第6位、総収益およそ 6.6 兆円。ソレイケ・アンパンマン。アンパンマン、すごいんですね。世界6位です。1973年から活動していますから、長い積み重ねがあるとはいえ、凄まじい金額です。原作はご存知、柳瀬隆さんの絵本ですが、収益のほとんどは絵本ではなく、やはりグッズの販売です。アンパンマンの子供向けおもちゃ、確かにたくさんありますよね。第5位、総収益およそ 7.2 兆円。スター・ウォーズ。ランキングもこのあたりになってくると、細かな説明は不要でしょう。SF 映画の金字塔です。積み上げた収益のおよそ半分はグッズ販売。残りを主に映画の興行収入とビデオ配信、そしてゲームで分け合う形です。第4位、総収益およそ 7.8 兆円。ミッキーマウス。ミッキーがベスト3に入っていないというのが、むしろ驚きと言えるほど、キャラクターの中のキャラクターともいえるミッキーマウスです。やはりグッズ販売で9割以上の収益を上げています。さて、いよいよベスト3です。第3位、 総収益およそ 8.3 兆円。熊野プーさんです。ミッキーマウスより稼いでしまいました。収益構造はミッキーと同じですが、確かにディズニーランドのお土産屋さんでは、プーさんのぬいぐるみが飛ぶように売れていますよね。第2位、総収益およそ 8.8 兆円。ハローキティ。出ました、キティちゃん。世界中のセレブを虜にして、一流ブランドとのコラボも数多くこなすスーパースターです。日本のかわいいを世界に発信し続け、今や世界130カ国以上でおよそ5万点もの商品が販売されているといいます。キティちゃんはそもそもがグッズに描かれたキャラクターでしたから、その収益のほぼ 99% 近くはグッズ販売によるものです。さて、いよいよ栄えある第1位。これまでの歴史の中で世界一収益を積み上げてきたキャラクターとは。第1位は、総収益およそ 10.1 兆円。ポケットモンスターでした。1996年に任天堂ゲームボーイに登場したあのポケモンが、今や世界一の収益を生み出すキャラクターにまで成長しました。6割ほどがグッズ販売、次いでゲーム、さらにカードゲームの販売を加えて、これで全体の9割以上を稼いでいます。歴代のゲームやテレビアニメ、劇場版映画もヒットを続け、現在もそれぞれの業界を引っ張る位置にいますし、海外に目を向ければ、アニメは98の国と地域で放送され、スマホゲームポケモン GO が各国で社会現象を巻き起こしました。フル CG で描かれたピカチュウたちが活躍するハリウッド映画、名探偵ピカチュウも公開されていましたね。アニメでは2023年、長年コンビを組んできた主人公サトシとピカチュウの物語が最終章を迎え、新たな二人の主人公、少女リコと少年ロイの新シリーズが4月から始まることが発表されています。ポケモンの快進撃はまだまだ続きそうですね。さて、キャラクターたちの世界総収益ランキング、いかがだったでしょう。意外に日本のキャラクターたちがたくさんランクインしていて驚いたのではないでしょうか。可愛いと思っていたあのキャラクターが自分よりよっぽど稼いでいたという事実もなかなかに衝撃的だったかもしれませんが、おっと、もうこんな時間。今夜もまた 喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。